ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ、今週も始まりました。 お相手は武蔵野市民塚正史と、
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉龍道です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お正月何してた？
正月はですね、まあ、実家に行って、妻の実家に行って、お墓参りして帰ってまいりました。
はー、まだ正月迎えてないのによくそんな予定喋れたねこの収録あれよ、12月よ。よく喋ったね予定で、ね、あくまで
長倉さんは今回は、まあ、コミケはありますわね。
コミケね、年末に
12月30日
で、で1月2日に清水みっちゃんのライブ行って、
で先週かなんかおっしゃってましたね。
そうそうそう。で1月3日は親族がみんな集まって、ご飯食べて海見に行ったな。
海？嘘でしょ1月3日に海見に行くんですか？
海見に行ったな。
中倉家は、
中倉家はヨット持ってるからさ、ヨットに乗って。
え、ヨット乗るの？
そうそうそう。で海見るっていう。
え、みんな酔わないですか？
酔わない。
やっぱ横浜の方たちって酔いづらいのかね。
おかしいだろ、横浜の山も山多いんだからなんなら山だらけなんだからさみんな
一人ぐらいやっぱ弱い方とかいそうじゃない？
もううち親族は大丈夫
だから2人3人とかじゃないでしょ？
そうそうそう、10人ぐらい。
そうでしょ。
誰も酔わない。
そのヨットっていうのは、そのあれでしょ、あの砲を張って走っていくやつ。
そうそうそうそうそう、セーリングクルーザー。ただセールだけじゃなくて、砲だけじゃなくてエンジンもついてるから、
じゃあ安心だ。
そうそう、エンジンでブブブブブブって沖場で行って、
はい、
で海見てエンジンでブブブブって帰ってくるの。
なんかそこでご飯食べたりとかではないんですか？
あ、船の上でもご飯食べたりとか。あの、キッチンがついてるから、そこでガスコンロで。
そっかそっか。じゃあお天気いいといいっすね。
いや、お天気良かったよ
願望ですねでも3日の日は僕も確かに車に乗らなきゃいけないので。
出た、危ないやつじゃん
マジで天気 よくてお願いします。
やば、これ大丈夫？だって前回逆走したじゃん。
いや、何の話してんすか逆走って何すか
逆走じゃなかった、降りられなくてずっと先まで行っちゃったんだよね。
逆走とかやめてくださいよそこまでせんわ
大変だよね、逆走なんかしたら。
いや、本当危ないからね。
今だってそれ間違えちゃう人多くてさ、
自分がしなくてもさ、してくる車来たらさ、
怖いよ
そんなさ。
よくワイドショーで見るじゃん。
見るよ。
正面の車がパッてどいたと思ったら真正面からさ、車がもう暴走しながら来るって。避けらんない、避けらんない。
何なんですかね。
ね、
皆さんもね、ご安全にお過ごしいただけたらと思いますよ。
じゃあそのさ、1月3日の大冒険の様子はまた、じゃあ、
次週、
次週聞かせてね。
はい、
はい、
分かりました。いたらね、あの、無事に帰ってくるつもりで
いますけど。やばい、イッシャンと二人で喋ってるかもしれない
、ね、皆さんの無事にまた来週もお会いしましょう、
はい、
スタートです。シャベンジャーズ、8番ジャーズ。
シャベンジャーズ
アニマニア。アニメ研究家の中倉龍道が2025冬アニメご紹介したいと思います、
はい、
さあ冬アニメなんですけれども、今期現時点で分かっている作品数64作品。
まあまあまあ、だいたいそのくらいですわな最近は。
いいよね、最近64作品でキッズアニメが10作品前後あるから、50ぐらい見るのが本当に大変になってきた
いや、週でしょだって。
さあということで、64作品ということで、まあシリーズものが多いんですよ。その中でも、
はい、
ね、薬屋の独り言第2期、一期見ました？
途中まで見ました。
原作がね本当に面白くて、その中国の、まあ、宮廷のね、ドタバタの中で、その少女が薬の知識を、ね、用いながらいろいろトラブルに巻き込まれているところを解決していくみたいなね、
まあ、今の暮らしの中でもたまに参考になるような知識もね、あったりしましたもんね。
現代にね役立つような情報もあったりとかするっていうところで、そのね、日記が始まるというのでも、
なるほど、
あの、注目したいと思います。さあ、そしてこの冬アニメ、私の大好きなエルフものが2作品
珍しいですね。
エルフがね2作品あるのよ。
それはエルフがメインってことですか？
いやそうですよ、一つ日本へようこそエルフさん。
それはあれかな、異世界から来るパターンかな。
いいじゃん。まあでも大体そうだよね。ね、下町エルフもそうだし。
そうね、あの月島でしたっけ。
そうそうそうそう。なんだろう、うん、そうなんだけど想像を超えなかったよね。このね、日本へようこそエルフさんというのは、エルフさんは日本の文化に興味津々、社会人の主人公の趣味はとにかく寝ること。彼は幼い頃からいつも夢で見る不思議な異世界で胸躍る冒険をしていた。ある時仲良くなったエルフの少女と古代遺跡を探索していた時に、運悪く出くわした竜にブレスで焼かれてしまう。夢から覚めると部屋にはいるはずのないエルフの少女が隣で眠っていて、
はい
っていうね。いいよ、想像を超えないそのリアクションしていただいて。ああ、まあそうだろうなみたいな、まあ、でこれのなんか、まあ、プロモーションの PV ね、見ると、
はい、いかがでした、
まあ、実際のこの日本の良さをエルフと一緒に旅をしながらというか訪ねて
旅するんですか、
まあ、遊びに行ってるのかな。
これ一応ジャンル的には何ですか、コメディになるんですか。
コメディファンタジー、
まあまあファンタジーあるけどね、
でエルフの描写が可愛い。もうそれにつきます。ストーリーなんていいんですよ、エルフが可愛い。
なんですかね、エルフってなんか女性がなんか、
そう、もちろん男のエルフ
なること多いですよね。
いろんなキャラクターで出るけど、女性エルフがなんか神聖的なもので出てるよね。あと可愛いキャラクターで、
なんかエルフっていうと女性を思い描く、ね、方が、ね、もしかしたら多いかもしれないですよね。
おいおい、男のエルフでメインになってるアニメって、あ、確かにあんまないかもね。
だこれも可愛い、
可愛いです、
エルフちゃんが出てくると、はい、
そしてもう一つ、 S ランクモンスターのベヒーモスだけど猫と間違われてエルフの娘の騎士と暮らしてます。エルフの子っていうのかな、これ
エルフものは何、ギャグものが多いの。
多いね、なんかエルフで冒険もの、だってエルフってさ、ほら主体的な冒険者として描かれるのって、そのハリウッドの映画とか
ロード・オブ・ザ・リングとかでもね、出てきたりしますけど、
ただメインじゃないじゃん、ああいう冒険者でも。他の勇者たちのキャラクターがいたりするところで魔法が使えたりとかさ、するで長寿だっていうところで、その長寿の秘密の術を使ったりとかするじゃない、エルフの血を求めるさ悪い人がいたりとか。だからなんかね、エルフってアニメになると、コメディタッチ多いよね。
何なんでしょうね。
ねえ、ちょっとその、あの背景は全然わかんないけど。
ちなみにそちらのエルフも女性なんですか？
はい。
そうですか。
そうね。あ、本当。なんか初めてこの番組で、エルフってそういえば女の子多いねっていうのを、今なんか改めて気づいた、
やっぱそういうイメージが強いですね、アニメだと特に ね。
このエルフ作品2作品ね、ちょっと楽しみに見たいなと思います、さあ中でも皆さん見ていただきたい作品、このエルフは個人的に見たいやつ、
まあ好きなねジャンルでありますからね、中倉さんの
人気原作のアニメ化ということで、
はい、
坂本デイズご紹介したいと思います。
なんかこれ聞いたことあるんですよね。これ映像化されてます？
これね、絶対聞いたことありますよ。
あれ？なんだっけ？漫画大賞？
そうですよ。次に来る漫画大賞でも取り上げました。
いつですか？
ちょっと覚えてません。
嘘でしょ。じゃあ分かんないじゃない。
いや、取り上げたのよ。これね、週刊少年ジャンプで連載中で、2024年、去年の10月時点では累計発行部数600万部を突破するっていうね。あら、すごい。元伝説の殺し屋として裏社会で恐れられていた主人公が、ある女性に恋をしたことで殺し屋を辞めて普通の生活を送る中、愛する家族のために、かつての殺し屋の仲間たちが次々と襲いかかる刺客に立ち向かっていく。
なんか見たこと記憶があるような気がするな。いやいや、多分だから
本貸したの、本貸したの、本貸したの、思い出して。見た目がね、 あの主人公の坂本は、はい、あのスラムダンクの安西先生みたいな。
コンビニにいました。
コンビニって今あれじゃない、釣りのやつじゃない。
あ、ネガポチアングラーね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
いやそれ
このビジュアルこれね。
はいはいはいはい。
覚えてる？
コンビニじゃないですかこれ。
あ、コンビニで働いてるね。
あなた読みました？
読んだ読んだ読んだ。
え、よく人に対して知ってるはずですよとか詰めてきてさ。
やばいやばい。
自爆して
コンビニ。
自爆してんじゃないですか。
編集どころどうにかなるんですよ。ということでね、これね、坂本デイズ本当面白いのよ。
あ、確かにね、あの面白かった記憶ありますよ、ね、
キャラクターがそのやっぱりほんわかした日常生活を送ってるんだけど、うん、その裏のトラブルに巻き込まれた時の、うんうん、その狂気
強いんだよね、本当にね。
むちゃくちゃ強いの。あのぽっちゃりおじさんがすげえ機敏な動きをするのよ、うんうんうんうん、っていう意味ではもうこれね、本当映像化が楽しみすぎる。
あ、それちょっと見たいな。
うん、作品でございます。そしてもう一つ、
はい、
メダリスト。
スポーツものか。
これ、うん、知ってるはずよ。
これも
これもですよ。次に来る漫画大賞でご紹介しました。
漫画大賞アニメ化されすぎなんだよ。
いや、だからすごいのよ。次に来る漫画大賞ってほぼ
いや絶対今、うん、もう漫画大賞ありきでオファーしてますよ。
何が
取ったからアニメ化ってことでしょ。
いや、そうそうそうそうそう、うん、本当に、うん、だからああいう賞も賞レースってやっぱ
分かった、思い出したぞ。メダリスト面白かったよ。アイスフィギュアスケートのやつだ。
それだ、
あれ面白かった。
おもじ遅くね、
思い出したぞ。
面白いのよね、フィギュアスケートアニメっていうことで、うん、あのフィギュアってなかなかさ描写で描くの難しいじゃない。
まあ、やっぱ動きを
スケーティングとか、そう、
ね、技とかを見るスポーツですもんね。
そう、これね、物語はね、元フィギュアスケートの選手の主人公が、うん、スケートを独学で学ぶ少女と出会い、その少女の内に秘める執念と情熱を目の当たりにして、うん、コーチとして指導しながら少女の才能を開花させていくフィギュアスケートを題材にしたヒューマンヒストリーということで、う
ん、いや、これちょっと漫画買おう。一巻しかまだ読んでなかったけどすごい面白かったぞ。
そ
う
そ
う、
その一巻って貸したやつね、
はい、
いやこれね本当面白いの。
面白かったぞ。
うん、物語がやっぱりその誰もが目指していたことをやっぱ挫折をし、うん、で夢を諦めるのか、じゃあ指導者になっていくのかっていう葛藤がある中で、じゃあ自分の技術をその若い世代に受け継いでいくっていうところもそうだし、フィギュアスケートの裏の技術とか、
いやだからその先がね、選手目線がメインになっていくのか、うん、コーチ目線がメインになっていくかによってもまたねだいぶストーリー変わってくると思うんですよね。
でそれぞれの葛藤がね、うん、多分あの少女もあるし、うん、その主人公元フィギュアスケート選手だったっていうところが、うんうんうんうん、じゃあどういう風になっていくのかっていう成長物語っていう意味でも、う
ん、あ、これは見る。
もちろん楽しみ。
これは見ますよ。
で何よりも期待したいのは映像。
まあ、これストーリー面白いから、まあ、映像が多少チャラくても僕見ますよ。
いやいや、でもさ、うん、スケーティングのシーンでさ、うん、なんか足映さないとかさ、引きがないとかさ
ずっと引きの映像だったとします
おーってなるよね
そんなことはないでしょ。
ないと思う、はい、なのでね、ぜひね、このメダリストと坂本デイズはね、あの皆さん多分ねハマりそうな作品なのでね、
それは見るぞ、
ご覧いただきたいなと思っております、
うん、はい、
ということで以上アニマニアでした。
え、ちょっと待って、
何、
来週もやる。
来週もやるよ。
あ、じゃあそこでオリジナルも出てきますね。
出てくるよ。
わかりました。
ということで以上アニマニアでした。
キーマックス、
今週もやってまいりました。皆様とにメディアジョンギーマックスのコーナーでございます
なだって、
え、
嘘、今ネイティブすぎて聞き取れなかった。
すいません、ちょっとネイティブなとこ出ちゃいました
ねえ、
うん、それ日本ネイ、日本ネイティブなんで。
どこのエリアのネイティブ。
武蔵野エリアですね。
いや、ごめん、俺ちょっと無理だ、横浜ネイティブだからさ聞き取れなかった
ということでね、はい、MAX のコーナーなんですけど、はい、本当でしたらね、
うんうん、
いろいろ、
うん、
銭天堂だったりね、実写化、
あ、
うん、まあ、だったりとか、うん、忍たま乱太郎の劇場版だったりとかね、いろいろ見たい作品があるんですけれども、うんうん、まあ、いかんせん12月13日にこれ収録しているもので
1ヶ月前だからさ放送の、それは見られないよ。
そうなんです。そう、ということでね、
しょうがないしょうがない、
あの2025年こちらも期待作品、
はい、いいね、いいよ。
それであの、まあ、1月に公開している作品をご紹介したいと思います、うん、お願いします。まずですね、 もう1月3日公開ということで、もうすでに公開されております。この放送の頃にはビーキーパー、
ビーキーパー、
はい、
掃除の人、
B に注目して、
B リーグのバスケットボールと一緒で、うん、バスケットボールのコートを整える人、う
ん、すごい近いです。あの養蜂家の方が主人公なんですね。
じゃねえかよ。
すごい惜しかった。
全然 B って B E E ね。
そうですね。主役が、
はい、
ジェイソン・ステイサム先輩やってまいりました。ありがとうございます。皆さん1月3日からジェイソン・ステイサム先輩がやってきますよ、ね、スクリーンにね、これは見るしかないぞ。
それはね、君だけね。
今回の敵はサメじゃない、
何、
組織的詐欺集団でございます。
あれ、蜂はどこ行ったの。
出てくるから。
敵は蜂じゃないの。
まだ敵しか言ってないの。
巨大化する蜂とかじゃないの。
違います。
違うのね。
その詐欺集団にですね、全財産を騙し取られてしまった老婦人が命を絶ってしまうんですけれども、
はいはい、
その老婦人がですね、ジェイソン・ステイサム先輩演じる主人公の恩人だったわけなんですよ、うん、そしてかつてこのジェイソン・ステイサム先輩がね、所属していた秘密組織がビーキーパーという組織なんですね。その力を借りて黒幕へと迫っていくという物語なんですね、うんうんうん、だからビーキーパー、実際ね、なんか劇中でももう引退して、
うん、
養蜂家みたいなことをやってるって書いてあったんですよ、
うん、やば、坂本デイズの坂本さんと一緒じゃん。
あ、まあコンビニではないけどね。
いや、元殺し屋みたいなさ。
そうそうそうそう、
足洗っちゃうのね、う
ん、まあ見てないんですけど。
いいよいいよ、
圧倒的な力だと思います。
いいね、
うん、
あ、たまにはさ、
はい、
妄想トークいいじゃん。
なんか黒幕に、
うん、
なんか政府のなんか巨大な闇組織みたいなね、ワードが出てくるんですけれども、おーおーおーおー、普通だったらたじろくんだけど、
うん、
そんなのには全くあのジェイソン・ステイサム先輩はもう戸惑いもせずぶっ潰しにかかるみたいな文章が書いてあったんで、おそらくですね、もうどんな敵であろうと、
うん、
どんどんぶっ倒してくれる、これがビーキーパー。これはですね、まあ、アクションそして、まあ、ジェイソン・ステイサム先輩を見る映画でございますので、
う
ん、も
うキャスティングからしてそうでしょ。
そうそうそうそう、うん、だからもうちょっとね、お正月疲れで難しい映画はちょっとなっていう方は、うんうん、ぜひこのビーキーパー、おそらくね、日本でいろんな劇場でやってくれると思いますので見ていただきたいと思います。続いて、
はい、
1月10日公開、
おい、
皆殺しに手を貸せ。
何、
こちらアメリカの映画なんですけれどもね、
うんうん、
まあ西部劇なんですよ。
ほー、なんか西部劇って珍しいね。
最近ではね、でも僕ね、西部劇好きなんですよ、
うん、
時代劇と一緒で。でこれは、まあ、最近のもちろん映画なんですけれども、
うんうん、
1960年代のカメラと16ミリのフィルムで撮影されていて、
かっこいい。
昔の雰囲気がねすごい出てるんですよね。
いや、もう雰囲気どころは昔じゃん。
映像を見る限りやっぱちょっとあの横のノイズみたいなのが入ってたりとか、
出るだろうね。なんか白っぽいノイズも出るだろうね。
ちょっと背景も綺麗に映ってるわけじゃなくて、ちょっと雑に映ってるような感じの映像なんですよ。
90年代とか2000年前後に出たデジカメ、うんうん、
はい、
が若い人たちの中で大ブームなんだって。
それはどういうことなんですか。
ちょっと画質がぼやっとしてて、うんうん、でそれがエモいんだって。そのトレンド乗ってんじゃない。
すごいね。これもしかしたら若者に向けてもそのエモさを
出してるのかもしれない。エモさだよね、絶対。
舞台はですね、
はい、
西部開拓時代が終わりを迎える1870年代のアメリカでございます。
ほう、じゃあ割とあの馬から車に乗り換えた。
まだそこまではいかないぐらいだと思いますけど、馬だと思いますよ。鉄道がねようやくいろんなところに多分出てき始めたぐらいだと思います。泥棒家業から足を洗って夫と暮らしていたモリー・ペイというのが主人公、
うん、
で無実の罪によって夫を賞金稼ぎに殺されてしまうわけですね。
何、
入りはだからね、ジェイソン・ステイサム先輩のビーキーパーとほぼ一緒です。まあ近くの人が殺されてしまったと、
はいはい、
誰もない人たちにね、
うん、
で亡き夫の名誉のため無実を証明しようとします、このモリー・ペイさんが、
うんうん、
そこに背後に潜む大いなる陰謀に気づいてしまったモリーは、
うん、
死神にその魂を差し出して悪を裁き倒す。
なんだと、
まあ、だから皆殺しに手を貸せの、この手を貸してほしいのは死神ってことなんですね、
うん、
だから普通の西部劇とはちょっと違った演出が入ってくるんですが、なぜこれをねご紹介しましたかと言いますと、僕の大好きなですねフィルマークスというアプリ、まだこれ公開前なんですけど、評価をね、まだ公開前なんですけど、なんか試写かなんかで見た方がいらっしゃるんですかね。その方が星、まあ、1から5の間でね何点かつけられるんですけど、星1で評価されてたんですね。
うん、でもさ、そのエモさからしてで、設定もぶっ飛んでるわけじゃないじゃん、1、
だからとても気になる。
いいね、 Z 級の愛好家として。
でこれがですね、ちょっと全国の皆様の中ではなかなか見る劇場がないんですよ、ヒューマントラストとかでやっている、未体験ゾーンの映画たちっていうね、特集があって、まあ、やばい映画を集めた映画の中でやるんで、この皆殺しに手を貸せも相当やばいんじゃないかと予想しておりますので、ちょっと確かめに行ってこようかな。
いいね、レビューの確かめ確認って大事ね。
続いて、もう一作品ございます。ストップモーションということで、ね、こちら中倉さんにぜひ見ていただきたい。
一時停止ですか？
違います。
何？
これアニメーションに関する映画でございます、
ね、関する？
1月17日
コマ送りってこと？
ストップモーションアニメの、まあ、映画、
映画？
これ実写の映画なんですけど、まあ、物語を見てみると、まあ、ストップモーションアニメを作る主人公がいて、それをね一人で進めていくんですけれども、なかなかうまくいかなくて、偶然あった謎の少女の力を借りて一緒に制作していきます。
はい、謎の少女って何ですか？
知りませんよ。
なんかパワー出しておいて。
知りませんけれども、そうするとなんか次第にですね、現実とおそらく、まあそのストップモーションアニメの世界なんですかね、そこの境目がなくなってきて精神的に追い詰められていくと。
ちょっと待って、ストップモーションアニメってさ、だいたい可愛いのをイメージするじゃん。まあみんなが分かりやすいで言うとピングとかさ、
動物のね、
これさ、ホラーじゃん、怖いよ。怖い、なんか人形、ひとつめちゃんの人形とかさ、顔がただれてるような人形とかさ、女の子のもう髪が抜け落ちてるようなさ、怖っ。
これでもアニメーション作品なので、ぜひ中倉さんには見ていただきたいですね。いやいやいや、
アニメーション
で
を題材にした実写でしょ、
いやいや、でもストップモーションの多分アニメも出てきますから、おそらくね。出てこなかったらもうすいませんけども。
いやこれもう俺だからホラーダメなんだって。
これイギリスの映画なんですけれども、こちらもですね、確かね、吉祥寺のアップリンクでも公開になるということをチェックしましたので。
そう、このチラシさ、劇場書いてないのね、
まだねちょっと時間ありますので、ただ吉祥寺でも見れるはずなので、中倉さん、あと新宿でも、新宿のシネマカリテだったかな、確かやってくれると思いますので、もうムビチケオンライン券はね発売になっておりますので、購入することが可能でございます。いかがですか？
見ません。
なんで？一個も見てくんないじゃん。銀マックスの映画
見ると思う？
いや、有名どころしか聞いてないよ。
いや、 Z 級愛好家の中ではね。これからもうね、マチャジのことはね、 Z 級映画愛好家ということ。
そんなことないです。こちら超、もしかしたらね、ここから
今もしかしたらって言っちゃってんじゃん。
日本中にね、スクリーンに進出していくかもしれない。
ああ、そうね。
ストップモーションアニメと実写が融合した新たなる恐怖、ストップモーションという映画でございます。
はい、
皆さんぜひね、ビーキーパー、皆殺しに手を貸せ、ストップモーション、どれもですね特徴ある作品たちばかりでございます。ぜひ映画館で見ていただきたいと思います。ということで銀マックスのコーナーでした。はい、エンディングでございます。
はい、
ようやく2024年の収録はこれにて終了ということで。
やばいよ、もう疲れちゃった。疲れちゃって、これ放送はさ1月のもう2週目なんだけどさ。そうですよね、
今日結構撮りましたね。
撮った。俺レギュラーの他の仕事とかナレーションとかよりも、すげえ密度濃い。武蔵野 FM のシャベンジャーズ。どんだけコギ使うの。本当に。いや楽しいからいいんだけどさ。
いやーね、 まあいかんせんその新年の話をさ一つもまだ2週目なのにできないっていうのがね、
う
ん、
もう妄想トークだからね、オープニングから妄想だからねこれうちら
もうこの頃には、うん、大相撲初場所も直前になってるわけなんですよ。
あ、そっかそっか、
うん、ただ全然最新のネタを持っていないので
ごめんなさいね、もう今回だけはみんな外れだと思って
外れだと思っては、
外れ回放送、
外れ回じゃないよ
やばい、そう言うとさ、うん、ウィキペディアにこの回は外れ回放送って書かれそうだよね、公式が言ってましたとか言って、
だからね新年はもしかすると、うん、なんかお土産とかもあるかもしれないからね、
あ
プレゼントみたいなさ、
何くれんの、
いや、
お年玉くれる、お年玉、
お年玉があなた年上なんでしょ、
でも俺年男だからお祝いにちょうだい
4パチ
でもさ、うん、こんなにさ武蔵野 FM に貢献してるからさ、うん、武蔵野 FM から何かお年玉もらえるかもね、うん、このままねうちら2人がね武蔵野 FM のねディレクターの石ちゃんをね見たんだけど、石ちゃん首かしげてたからね、
いや今年もですねファミリーがだいぶ増えてきましたね、うん、この番組、
いやもうあいつもうほぼ強制加入だからね、
まあ、あの新メンバーも探しつつ、
うんうん、
あのレギュラーメンバーたちにもね
あの
連絡を取りまして、
はい、
この番組一緒に盛り上げていただければなと、
本当ですよもう、はい、もうね見てもない作品の妄想トークで1回分回すってね大変だから、もうやっぱね
しょうがないよ、
やっぱねファミリーにそういう時に来てもらいたい、
あの来週からはですね、うん、まあ、ファミリー来なくても、うん、最新作品たちご紹介していきますので、
いやまともなね、はい、通常回になるかな
よろしくお願いいた
します、はい、
ということでここまでのお相手は武蔵野市民塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆斗でした、
また来週
バイバイ。